来ています。嬉しいです。
And so it's like a spiritual family reunion.
ですから霊的家族が一緒に集まっている時になっています。
Recording in progress.
Yeah, okay, got it. Pastor Dennis asked me to share with you a message I taught here recently.
デニス先生が最近私の教会で、語ったメッセージを皆さんと今日分かち合うように、言ってくださいました。
I'm just teaching through the book of Philippians.
この教会ではピリピ人の手紙をの全体からメッセージをシリーズとして語っているんですけれども。
And Paul was in prison when he wrote the book of Philippians. It was a letter to a church in a town called Philippi.
ピリピというところにあった教会のに対して、パウロという人が牢獄からこの手紙を書きました。
And Paul was there when the church was begun.
そしてその教会が始まった当初、パウロはそこにいました。
But this is several years later after he had been arrested and he was sitting in a prison cell in Rome.
そしてその後何年か経った後、パウロが捕まってしまって牢獄に入れられてしまいました。そこから書いた手紙がピリピ人への手紙です。
And he had the death sentence. He could be put to death at any moment.
そしてもうすぐ死刑になってしまうという状況になっていました。
And the threat was very, very real.
ですから彼にそのような脅迫的な刑が差し迫っていました。
The most powerful government that had ever existed was holding him prisoner.
そして、過去に存在した最も力強い政府が彼を囚われ者として、捉えていました。
And while he was in prison, awaiting to be executed,
そして、パウロが死刑になるという直前、
he wrote this letter to the church that he really loved.
彼がとても愛していた教会にこの手紙を書いたのです。
But it's also a letter from God to us.
そしてこの手紙は実は神様からの私たちへの手紙でもあります。
Because it's included in God's word.
というのはその手紙が神様の言葉の中に入っているからです。
So the love that Paul had for the church in Philippi,
ピリピの教会の人たちに対するパウロの愛は、
God has for our church, for your church.
そしてその同じ愛が神様は私たちの教会に持っていらっしゃいます。
And the words of wisdom Paul shared to that church,
そしてこの教会に対してパウロが語った知恵の言葉というものは、
We can learn wisdom from God for our church and our lives.
そして私たちの人生に、私たちの教会に神様からの知恵として学ぶことができます。
So we're going to look at chapter 3, verses 12 through 21.
今日はピリピ人への手紙の3章の12節から21節まで見てみたいと思います。
And take it pretty much verse by verse and just look and see what God teaches us.
そして1節ずつ見てみて、そこから神様が何を私たちに教えていらっしゃるかということを学びましょう。
So, verse 12 says, Not that I have already attained or am already perfect, but I press on...That I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me.
12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。
So Paul has planted many, many churches.
パウロは多くの教会を開拓しました。
Performed many, many miracles.
そして多くの奇跡を行いました。
He was one of the most fruitful of all the apostles.
そして使徒たちはたくさんいましたけれども、その中でも最も身を実らせた使徒でありました。
But yet he writes that he's not there yet. He hasn't attained.
でもそのような人が、そのようなパウロが、まだ私は捉えていないと言っています。
He wasn't perfected. He was still pushing on.
まだ完全にされていない。私はまだ前進しているとパウロは言いました。
And if Apostle Paul felt that way, how much more should we feel that way?
パウロがそのように感じたのならば、私たちはどうでしょう？私たちはもっとそのように感じるべきではないでしょうか？
To press on means to pursue, to chase.
追い求めるというのは、追いかけていく、熱心に求めるという意味です。
And actually, this whole passage refers to the ancient Olympic Games.
そしてこの部分はですね、実は古代のオリンピック競技のことを語っています。
Sorry. the town Philippi was mostly inhabited by retired Roman soldiers.
このピリピという町はほとんど引退していたオリンピックの選手たちが住んでいた場所でした。
So when the town was filled with retired soldiers.
ですから、ごめんなさい。その町は引退した軍人が住んでいた町でした。
And you better believe they were into those sporting games.
ですから、皆さん、彼らは競技、スポーツにとても熱心になっていたのです。
They had their favorite athlete that they were cheering on.
そして彼らにはとても好きな運動選手のたちがいて、いつも応援していたんですね。
So Paul refers to this athletic competition and compares it to our faith.
そしてパウロという人はこの運動の競技とキリストを信じる信仰というものを比べています。
When he says, I have not yet been perfected,
私はまだ完全にされていませんとパウロが言ったときに、
Well, that word was actually the word they used for the crown given to the winner of the race.
その言葉は実はその競技の一番になった人たちが受ける冠のことを語っていました。
You just had the Olympics in Tokyo.
ですね、今年ね、オリンピックが東京で行われましたけれども。
And today they give the medals, gold, bronze, and silver.
今日のオリンピックでは金、銀、銅のメダルが与えられますが。
But in the ancient time, they gave a crown of a made out of an olive branch.
古代のオリンピック競技では、優勝した選手には、オリーブの葉で作られた、冠が与えられました。
And so that was just a branch from a tree woven into a crown.
そのオリーブの枝が、冠とされて、優勝した選手に与えられたのです。
But the real reward was being recognized as being the best.
しかしそれ以上に最も素晴らしい、賞品というのは、彼が優勝したものであるとみんなから認められることでした。
Because the olive branch would not last very long.
というのは、オリーブの枝というのは、長く続くものではありません。
But if they won the Olympic race,
しかし、オリンピック競技に参加して優勝したならば、
they did other things. They had the discus throwing and different events in the Olympics.
そして、そのオリンピックの競技の中にはいろんなイベントがあったのですが、
Whoever won would be remembered for the rest of their lives.
その中でいろんな競技の中で優勝した者たちは一生が人々から覚えられていました。
And when Paul used that word perfected, he's saying, I haven't gotten the crown yet.
そしてパウロがすでに完成されているのでもありませんと言ったときに、彼が意味していたことは、彼はまだその冠をもらっていないということでした。
In another letter to the church in Corinth, Paul uses the same image.
そして、他の聖書の箇所で、コリント人に対してパウロが書いた手紙の中に同じようなことを言っています。
So it's 1 Corinthians 9, verses 24 through 27.
それは第一コリント人への手紙の9章の24節から27節です。
And I'll read through it in English and Kaku-san can read it in Japanese.
先生が英語で読んで私が日本語で読みます。
Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air.But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself would become disqualified.
第一コリント人への手紙の9章の24節から27節です。競技場で走る人たちは皆走っても賞を得るのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。 他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。
So Paul compared living as a Christian to competing in the Olympics.
ですからパウロはクリスチャンとしての生き方をオリンピックの競技と比べてみました。
But we don't compete for some perishable crown or a medal that can get lost orMelted away.
しかし私たちは朽ちる冠を得るために、生きていくのではありません。またなくなってしまうようなメダルのために生きていくのではありません。
Our race and our fight is for something eternal.
私たちの競技レースというのは、永遠のものであります。
And he describes how he races, how he competes.
そしてパウロは自分がそのレースをどのように走っていくか、どのようにその競技を戦っていくかということを表現しています。
He says, I discipline my body.
私は自分の体を打ち叩いて服従させますと言っています。
So discipline in his daily life is equal to athletic preparation exercise.
ですから自分の体を打ち叩いて復讐させる、鍛錬していくということは、運動選手が競技のために訓練していくトレーニングをしていくのと同じものです。
Olympic athletes have to stay physically fit.
オリンピックの競技に出る選手たちは体をしっかりと鍛錬訓練して、整えていかなければいけません。
Christians need to stay spiritually fit
そしてクリスチャンは霊的に健康でなければいけません。
And there's a connection with our spiritual fitness and discipline in our physical bodies.
そして、霊的鍛錬とまた身体的な訓練にはつながりがあります。
That our spirituality is demonstrated by how we live in these bodies.
この体の中でどのように生きていくかということが霊的鍛錬とつながっているんですね。
You know, Paul was not content with simply being called to be a Christian.
パウロはただクリスチャンと呼ばれることだけで、満足していませんでした。
Many Christians become Christians and they think that's done.
多くの人たちがクリスチャンになったらもうそれでおしまいと思ってしまうんですね。
But no, becoming a Christian was the beginning.
でもそうじゃないんですね。クリスチャンになることは始まりであって、
It's like, okay, now you're in the race.
クリスチャンになって、今あなたはレースの中に入って始まったところです。
Now you need to train and discipline your life to run that race.
そのレースを走り切るために、これから鍛錬が、訓練が必要です。
The call to become a Christian was a summons to pursue after what God's called us for.
ですから、クリスチャンとしての召しというのは、神様が持っていらっしゃることに召集されたということです。
And Paul talked about striving and reaching to grab hold of what Jesus had grabbed hold of him for.
そしてイエス様の目的が彼を捉えたように、その目的を捉えるために彼はそれに捕まっていくとパウロは言いました。
His whole life was spent pursuing the things that Jesus had called him into.
そしてイエス様から召されたことに従っていくためにそれを掴んでそれを追い求めていく。
Even to the point where he continued to do so in prison.
そしてそれを牢獄に入れられてからもしていくと。
He was still in pursuit.
その時でさえも追い求めていったんですね。
I want to ask you a question.
皆さんに質問したいです。
Are you pursuing what God called you to?
神様のから召されたことを追い求めていますか?
Are you pushing into it? Are you chasing after it?
皆さんはそれを追い求めてそして前進していますか?
Or are you just sitting back and waiting?
それともただこう座ってまだ待ってるだけ?
Is it time yet?
ああもう時間が来たかな?
No, that's not the right attitude.
でもそれは正しい態度ではありません。
Paul, at the moment where he could be put to death at any instant,
パウロはもう死刑に遭うという間近の時でさえも、
writing to these words to the people he loved,
彼が愛していた人たちにそのような言葉を手紙を書いて、
was telling them that this is the attitude that they must have.
あなた方はこのような態度を持たなければいけませんと伝えたんですね。
To continue to pursue.What God has called them to.
神様から召されたことを追い求め続けていきなさいと。
I need to live every day of my life that way.
私はそのように毎日の生活を生きていかなければいけません。
I'm a pastor, but that doesn't mean I can slow down.
私が牧師だからといってゆっくりしていいわけではありません。
We're all called to live that way.
私たちはそのような生き方をするように皆召されています。
Verse 13, Paul says,
13節パウロは言っています。
Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
13節からピリピピトへの手紙に戻ります。兄弟たち、私は自分がすでに捉えられたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。
And if you watch, racers, especially Olympic racers running in a race.
特にオリンピックの競技の中でこうレースをしている走っている選手を見たときに、
Their entire focus is on the finish line.
彼らのフォーカスはもうゴールですね。
They're running with all of their strength.
もう力を尽くしてそのゴールを目指して走っています。
And you can pull this up and watch clips of famous races.
そして、有名なあの競技をのビデオを見ることができます。
And they push their head out in front as fast as they could go, and they're leaning forward as they get close to the finish line.
ゴールに向かって身をかがめて顔を上げて走っています。
And they don't look behind. They don't look and see who's behind them.
自分の後ろに誰がいるかなと思って後ろを振り向かないんですね。
Can you imagine if someone was running in the Olympics and they turn around and look like that?
オリンピックの競技をしている人が後ろを振り向いて誰がいるかなって見るなんて想像できますか？
They'd probably cause a collision and everybody would fall down.
そんなようなことをしたらもう一人の人が転んで次の人も転んでしまうでしょう。
No, they were focused.
でも選手はフォーカスをしっかりと置いています。
All of the energy in their body going for one purpose.
一つの目的のために全部のエネルギーがそこに注がれています。
And that's how we are to run after God.
私たちもそのように神様を求めて走っていくべきです。
That's how we are to run after the things God has called us to.
そのように神様から召されたことに対して追い求めて走っていくべきです。
To seek the things that are above.
天のものを求めていくのです。
You know, he says he forgets those things that are behind.
後ろにあるものを捨ててとパウロは言っています。ごめんなさい、忘れてと言っています。
And he strives for what is ahead.
そして前のものに向かって前進していく。
And it's really important that we understand.
このことを理解するのはとても大切です。
That it's everything that's in the past.
過去にあるものすべてを。
Both good things and bad things.
それはいいことも悪いことも。
Can distract us from the purpose God is calling us to.
そのようなものが神様から召されたものの邪魔することがあるんですね。
When we're living our lives, we have to stay focused on what God is calling us into.
ですから私たちが生きていくときに神様がこのようにと召されたものにフォーカスして生きていかなければいけません。
Because God has called each one of us into an upward call.
というのは神様は私たち一人一人を上からの召しを持って召しているからです。
God wants you and I to go farther with Him.
そして神様と一緒にもっともっと前進していくことを神様は望まれています。
To get to know Him better.
そして神様をもっと知って。
To have our lives better reflect His character.
そして私たちの人生がもっと神様の品性を表すようなものになること。
And so we need to evaluate how we live our lives.
ですから私たちは自分の人生の生き方を評価しなければいけません。
In the same way, an Olympic athlete evaluates how they do their sport.
それはオリンピック選手が自分の競技をどのようにやっているのかなということを判断し評価するのと同じです。
And every one of those athletes have coaches.
そしてその競技者には必ずコーチがついています。
A coach that can teach you how to do it a little better.
コーチが教えてくれるので、その競技をもっとよりよくできるように。
Coach who can point out, you're kind of not hitting the mark here.
ここのところはちゃんとやっていないねという言ってくれるコーチが必要なんですね。
Or you need to exercise these muscles better.
ここの筋肉をもっと強めなければいけないよと言ってくれるコーチ。
And that's a big part of the role of a pastor.
それは牧師の大きな役割の一つです。
To be like a spiritual coach.
それは霊的コーチです。
And God's word is a spiritual coach for us.
そしてまた神様の言葉は霊的なコーチです。
And the Holy Spirit is to function as a spiritual coach for how you live your life.
そしてまたどのような生き方をするべきかという教えてくれるコーチは聖霊様です。
And in the ancient Olympics,
古代のオリンピック競技において、
there was only one winner.
一人しか勝者はいませんでした。
There was no bronze or silver medals.
銀とか銅メダルをもらう人はいなかったんですね。
And that illustrates the idea that each of us need to run to win.
ですからそれは私たち一人一人が勝つために走らなければいけないということを表しています。
We're not competing against other Christians.
それは他のクリスチャンと私たちは競争しているのではありません。
We're competing against the distractions of life.
人生を邪魔するものと戦っています。
The temptations and sins that easily beset us.
そしてまた誘惑とかまた私たちをつまずかせようとする罪に対して戦っています。
That's what we're competing against, against the world.
世のものに対して私たちは戦っています。
And keeping our focus on the finish line, that upward call.
そしてゴールにフォーカスを置いて上からの飯にフォーカスをして走っていきます。
Makes all the difference in this race.
それに目を向けていくときにこのレースにおいて違いがやってきます。
Verse 15, Paul says this.
15節でパウロはこう言っています。
He says, therefore, let us, as many as are mature, have this mind, and if anything you think otherwise, God will reveal it to you.
ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているのなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。
So he said, if you're mature, have this mind.
もしあなたが大人であって成熟しているのならば、このような考え方をしましょう。
Another way to say that is, if you're mature, you'll think like this.
ということはあなたが成熟しているならば、このように考えているはずです。
And what he means by that is that you'll think about your life as a pursuit of the upward call.
それは上からのもしあなたが成熟しているならば上からの飯を追い求めていく生き方を生きることができるように考えると。
Seeing your whole life as a race is the definition of maturity.
そしてその人生全体がレースであってそれが成熟につながります。
Forgetting those things that are behind and pursuing the things that God is calling you to is how the Bible defines being spiritually mature.
そして聖書が霊的成熟さということを語るときに、それは後ろのものをすべて忘れ、前を向いて神様を追い求めていくということです。
So maturity is not like you get old enough and then you're mature.
ある一定の年齢になったら成熟したというのは成熟ではありません。
Or you get smart enough, you've read the whole Bible 10 times.
それは聖書全体をもう10回も読んだ。だから頭それが全部わかっているというものではありません。
It's not like a plateau that you reach at that now you're mature, you're solid, you know everything you need to know.
ある一定の地点に到達したからもうあなたはそれが全部わかっていて成熟したというのがのではありません。
That's not maturity in Christian spirituality.
それはクリスチャンの霊的分野においてそれが成熟とは言えないんですね。
According to this, maturity is being very skilled at climbing.
ここの聖書によると、その成熟というのは登ることが上手になるということです。
It's like mountain climbing.
それは山登りと同じです。
Maturity isn't reaching the top of the mountain.
成熟というのは山の頂点に到達することではありません。
Maturity is having the ability to climb the mountain.
成熟さというのは山を登ることができる能力です。
In fact, I've read a lot of stories about mountain climbers.
私は登山家のお話をストーリーをたくさん読みました。
And when they get to the top of the mountain, the Mount Everest or K2,
エベレスト山とか K2 山とかそういう頂点にまで登り切ったという話も読みました。
Normally they stay at the summit for less than 1 minute.
そして彼らは登り切った時にその頂点にはだいたい1分間ぐらいしか1分以内しか とどまらないんですね。
They spend years planning and months of actual climbing and getting to the right place.
彼らはもう何ヶ月も何年もその頂点に頂上に登り切るための計画を立てるんですけれども。
Often many days or even a week or more to get actually up the mountain.
そこの登り切るために何日も何週間もかかるんですが。
Facing incredible difficulties.
とても大変なところを通るんですが。
And spending a lot of money.
そしてお金もたくさんかかります。
But they only stand on the top of that mountain for one minute.
でも頂上には1分間しかいないんですね。
Because it's not about getting to the top. It's not about being on the top of the mountain.
というのはその頂上にいるということが大切なのではなくて、
It's about the ability to climb.
頂上に行くまでに登り切るその能力というものが大切なんですね。
That compares exactly with the Christian walk.
そしてこのことはキリスト者のクリスチャンの歩みと比べることができます。
It's not about achieving some plateau that you've arrived.
ここまで到達したということに到達することではなくて、
is that you achieve a skill level of being able to continue to climb.
登り続けるために能力を培うということが大切です。
It will take an eternity to get to know an infinite God.
無限の神様を知るためには、永遠の時が、費やさなければいけません。
God is infinite. God never ends.
神様は無限の神様です。終わりがありません。
And forever we will be getting to know God better.
もう永遠に私たちは神様をもっともっと知ることになります。
We learn and experience many things here in life.
この人生においていろいろなことを体験します。
But I believe that the rest of eternity in heaven is getting to know God better.
しかし私たちが天で永遠に神様と生きるときにもっともっと神様を知ることができると私は信じます。
That's how big God is.
それほど神様は大きいんですね。
And so this is training camp.
ですから今ここの状態は訓練のキャンプです。
To learn how to get to know God better.
神様をもっと知ることを学ぶというキャンプです。
And Paul said, if in anything you think otherwise, God will reveal to you.
もしあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいますとパウロは言っています。
So if there's any aspect of your life that you don't think this way,
もし皆さんの人生の中でこのような考え方をしていないところがあったら、
then in that aspect you're not mature yet.
その部分においてはまだ成熟していないと言えるでしょう。
Maybe that aspect is how diligent you are at work.
その部分はもしかしたら仕事を一生懸命しているという勤勉であるという部分かもしれません。
Or when you're around your other coworkers, are you displaying Jesus there?
そこで他の仕事場で同僚と接しているときにイエス様を表すことができる。
Are you good at being spiritual in the workplace?
仕事場において、職場において、霊的なものとして生きているだろうか。
That's difficult.
それって難しいですよね。
In church, it's easier.
教会でそれをすることはもっと簡単です。
People expect you to talk about Jesus.
教会ではイエス様のことを話しするはずだとみんな期待してるから。
People expect prayer and worship.
祈りも期待してるし、礼拝もみんな期待しています。
But how can you bring that into the workplace?
でもそのようなことをどのように職場に持っていくことができるでしょうか。
And that's a place where you can grow.
その場においてもっと成長することができるはずです。
Pursuing God in the workplace.
仕事場、職場において神様を追い求めていく。
For some, it's at home.
もしかしたらある人たちにとっては家庭かもしれません。
When they get home, they fall into bad habits.
もしかしたら家に着いたらなんか悪い習慣に戻ってしまうとか。
So they lack maturity in that place.
その場所において、その領域において、部分においてまだ成熟さが欠けています。
And wherever you find yourself not pursuing God,
この部分においてまだ神様を求めていないなというところがあったとしたら、
you need to admit to yourself, in this area, I'm immature.
その部分において、自分はやっぱりまだここの部分は未熟だということを認めなければいけません。
And go to your coach and say, how can I get better in this area?
そして自分のコーチのところに行って、この部分、未熟な部分をどのようにより良くしたらいいでしょうかと聞いてみてください。
Maybe it's the movies you watch.
もしかしたら、皆さんが見る、映画かもしれません。
Or what you do when you're on your computer.
もしかしたら皆さんはコンピューターで何をしているかという分野かもしれません。
In everything, we need to be pursuing Christ.
すべての領域において、私たちはキリストを追い求めていかなければいけないのです。
And Paul continues in verse 16.
パウロは16節でこのように続けています。
He says, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind.
ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。
All right, so he's saying everybody's attained a different degree of maturity.
すべての人たちがいろいろな、基準、いろいろな部分において、到達したレベルが、あります。
It's just like a team sport. There's some people that are better and some people that are worse.
それはチームでやるスポーツのようなものです。ある人は上手にできるし、ある人はあまりうまくできない。
When I was a young boy, maybe 10 or 12 years old.
私が10歳か12歳ぐらいだった時に、
My parents were really, excited about bowling.
私の両親がボーリング
And they wanted to own a bowling alley. They wanted to own a bowling alley.
で、両親が、ボーリング場を持ちたいって思ったんですね。
They were really excited about bowling.
私の両親は本当にボーリングが大好きでワクワクしていました。
And they actually organized a big bowling league for people my age, for young boys.
そして少年たちのためにボーリングの競技を計画してくれたんですね。
And you bowl in Japan, right? They have bowling alleys. And my dad was excellent.
私の父親はとてもボーリングが上手だったんですね。
And my brothers were very good.
で、私の兄弟もみんな上手で。
But I was terrible.
でも私下手だったんですね。
Really bad.
本当に下手だったんですね。
But they would pick out the teams.
で、チームを選んで。
And on a children's league,
子供のそのボーリングのリーグでは、
if someone had a low ability,
下手な子は、
they were given a handicap.
このハンディキャップ、ハンデって言いますよね。ハンデが与えられて。
To make it more fair.
で、ちょっとこう公平にこう競技ができるようにとしたんですね。
Maybe you understand how it worked.
皆さん分かるかな、そのやり方が。
But that was how they did that.
そのように子供の少年のリーグをしていました。
And my parents being the coaches,
で、私の両親がコーチだったので、
arranged the team so that there was good people and handicapped people.
でチームを、それぞれのチームに上手な子とハンデをもらった子をこう組み合わせてチーム編成をしたんですね。
So since I had the highest handicap,
で私が一番多いハンデをもらって、
they put me on a team with the best bowler in my age range.
私の他のチームのメンバーはとても上手なベストの子が入っていました。
My team won the state championship.
で私のチームが、その州のチャンピオンになったんですね。
And I had this big, giant trophy.
でこのくらい大きいトロフィーをもらって、
Even though I was the worst bowler in my family.
私の家族の中で一番下手な、ボーリングが下手だったんですけれども、そのトロフィーもらったんですね。
Because I was on a team that worked together.
というのは、私が入っていたチームは一緒にやっていくチームだったからです。
And Christianity is aTeam that we need to work together.
そしてキリスト教もそうですね。一緒に働いていかなければいけないものです。チームです。
And when we do, we get the best reward.
そして一緒にやっていけば一番いい結果を見ることができます。
And that's what he's talking about in this verse.
そしてこの節においてパウロはこのようなことを言っているのです。
First, he talked about your personal discipline of doing your best.
最初にパウロはベストを尽くして鍛錬して生きていく。
And then he says, but you need to do it together with others.
でもその後パウロが言ってるのは、でもそれを他の人と一緒にやっていかなければいけませんよ。
And genuine maturity never breaks unity.
そして真の成熟さというのは、決して、一致を打ち壊すことはありません。
Even though people are at different levels in their spiritual walk.
霊的な歩みにおいて人々のレベルは違うんですけれども。
Unity is really the best indicator of spiritual maturity.
一致というものが霊的成熟さを見極めることができる最高の基準です。
So this next section, verses 17 through 19, is pretty intense.
そして次のセクションの17節から19節は結構激しいものです。
So I'll read it and then Kokumi-san can read it. Brethren, join in following my example and note those who so walk as you have us for a pattern. For many walk of whom I have told you often and now tell you even weeping that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly and whose glory is their shame.Who set their mind on earthly things.
17節から、ピリピ人の手紙3章の17節から19節をお読みします。兄弟たち、私に習うものとなってください。また、あなた方と同じように私を手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの滅びは、最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。
So Paul is talking about the people who have not been living mature.
パウロはここで、成熟した者として生きていない人たちのことを語っています。
He's talking about the people that have given up the pursuit of the upward call.
上からの召しを追い求めていくことをやめてしまった人たちのことを語っています。
Or people that they knew they had turned and gotten distracted by things from their past.
そしてまた、過去のことによって、こう邪魔されて神様を求めなくなってしまった人のことを語っています。
But they got distracted to the point that they became enemies of the cross.
そして彼らは、そのようなものに心を囚われてしまって、最終的に十字架の敵となってしまったんですね。
Think about that for a moment. What does that mean?
これはどういう意味でしょうか。ちょっと考えてみてください。
To become an enemy of the cross.
十字架の敵となるということはどういう意味があるのか。
It's actually a hard thing to understand.
ちょっと理解するのには難しいことだと思うんですね。
Because the cross that Jesus died on,
キリストが死なれたその十字架というのは、
was for forgiveness of sin.
罪の許しのためでした。
It was in order for us to be reconciled with God.
神様と和解するためのものでした。
Set free from sin.
罪から自由になるためのものでした。
But these people.Became an enemy of the cross.
でも彼らは十字架の敵になってしまったんです。
Because they broke unity.
というのは彼らは一致というものを壊してしまった。
They stopped pursuing what God had called them to.
神様から召されたことを追い求めるのをやめてしまった。
And they turned back to the things that they should have left behind.
そして後ろにも捨てておくべきものに、戻ってしまった。
When Paul wrote to the church in Galatia,Galatians 6:14.
ガラテヤ人に、パウロは6章の14節にこのように書いています。
He says, But may it never be that I would boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world.
しかし私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してありません。この十字架につけられて、要は私に対して死に、私も世に対して死にました。
So the cross, crucified the world to Paul.
パウロにとって、この世は十字架につけられたのです。
And crucified him to the world. In other words, it put death between him and the world.
ということは彼は世と自分の間に、死を置いたのです。
Complete separation.
完全にそこから離れた。
And so to be an enemy of that,
ですからそのことの敵になってしまうということは、
we mean that those people got sucked back into worldly thinking.
彼らは世の中的な考え方に引き込まれてしまった。
Actually says that they set their mind on earthly things.
世の中のことに思いを向けてしまった。
Instead of pursuing the upward call and godly things,
神様からのこと、上からのものに目を向けるのではなく、
they set their mind on earthly things.
自分の思い心を世の中的なことに向けてしまった。
Now, You know, most things in earth are good. They're blessings. They're gifts from God.
もちろんこの世界にはいいものもありますし、神様の祝福もあります。
But we don't make them idols that become the pursuit of our lives.
でもそれらのものを自分の偶像としてしまって、それらのことを追い求めていくべきではありません。
Food or money or possessions, those are gifts from God.
食べ物やお金やそして持ち物というのは神様からの贈り物です。
But if they become more important than your relationship with God,
でもそれらのことが神様との関係以上に大切なものになってしまうと、
then they become an idol.
それらのものが偶像になります。
And then if you pursue an idol more than you pursue God,
神様を追い求める以上にそれらのものを追い求めてしまうと、
then you become an enemy of the cross.
あなたは十字架の敵となってしまいます。
And this letter is a strong warning. Don't do that.
ですからこの手紙はそのようなことをしてはいけませんと私たちに言っている強い警告です。
Jesus said it this way to his disciples in Matthew
16:24-26.
Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょう。その命を買い戻すために人は何を差し出せばよいのでしょうか。
Your soul has a price tag on it.
皆さんの魂には値札がついています。
And in one sense, you determine what that price is.
そしてある意味ではそれがいくらか、その値札にいくらという値段がついているかというのはあなたが決めます。
I know some people that have sold their soul for alcohol or drugs.
ある人たちは自分の魂を麻薬やアルコールに売ってしまいました。
They've ruined their lives by pursuing intoxication.
その毒になるようなことに対して、自分に毒になるようなものに追い求めてしまいました。
I know people that have sold their soul for money.
そしてまた自分の魂をお金に売ってしまった人を見たこともあります。
Even though they've met Jesus and seen the things of God.
イエス様に出会って神様の事柄をしっかりと体験したのに、見たのに。
They choose to live their life in a pursuit of money and possessions.
金銭やまた持ち物、所有物を追い求めて生きていってしまう人を見ました。
To the point where they don't have time for God.
もう神様に対する時間はなくなってしまった、そちらのものを追い求めてしまった人が見たことがあります。
They don't have time for God's house or God's people.
神様の家に対して時間もなくなってしまった、また神様の人々に対して時間を作ることをやめてしまった。
Because all they're interested is getting more money, getting better house, better car.
というのは彼らが興味を持っていることはもっとお金を得る、またもっといいものを、いい車を、いい家を得るということに集中しているからです。
So what's the price tag you're going to put on your soul?
ですから皆さん自分の魂にいくらの値札をつけますか?
Now God determined the real value of your soul, the price for your soul.
神様が実は皆さんの魂の真の値段をつけるんです。
The price that God paid was Jesus.
そして神様がそのために支払ってくれたその価値というのはイエス様です。
When Jesus died on the cross, he paid the price for your soul.
イエス様が十字架で死なれた時にイエス様はあなたの魂の代価を払ったのです。
And he paid that price so that he could have your soul.
その代価を支払った理由はそれをすることによって皆さんの魂をイエス様が持つことができるために。
So that you could be with him in paradise forever.
そのおかげで皆さんがパラダイスに天国にイエス様と永遠にいることができるのです。
And that he would be with you every day, every moment of your life on this earth.
そしてまたこの地上にいる時でさえも、イエス様はもうずっと皆さんといることができるのです。
But you can decide to reject that.
でもそれを皆さんは拒むこともできます。
So, no, no, God, I'm not going to take that for my soul. I'm going to take the bottle of booze.
私はあなたを自分の魂にのために取るのではなく、お酒を選ぶ。
No, God, I'm not going to take Jesus' life for my soul. I'm going to take money and riches in this life.
私の命の魂のためにイエス様の命をもらうのではなく、私はお金とか所有物を自分の魂のために得る。
No, God, I'm not going to take Jesus' price for my soul. I'm going to pursue pleasure and pornography or sex inappropriate outside of marriage.
私は自分の魂のためにイエス様からの代価をもらうのではなく、ポルノとか快楽とか、また不貧困のを自分の魂にのために得ようとするとか。
And this letter is pleading with us to not give in to those temptations.
そしてこのパウロの手紙は、そのようなもの、世の中的なもののために自分の魂を自分の魂のためにそのようなものを世の中的なものを追い求めないでくださいと懇願しています。
Not to be an enemy of the cross by doing those sorts of behaviors.
そのようなことをすることによって十字架の敵にならないようにと懇願しています。
Because what Jesus paid is worth so much more.
というのはイエス様が払ってくださった代価というのはもっともっと価値があるものだからです。
In the last two verses of this passage,
この部分の最後の2節は
Verses 20 and 21.
20節と21節ですけれども
It says, Our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself.
しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちを待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることをさえできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。
So when Paul uses that word citizenship, that was a significant term.
ここでパウロは国籍という言葉を使っていますけれども、とても重要な言葉です。
Remember, the people he was writing to, many of them were retired Roman soldiers.
覚えてらっしゃいますか？パウロが書いたこの手紙の相手というのは、の多くは退役した軍人でした。
So many non-Roman foreigners would join the army in order to become a citizen.
そしてローマ人でなかった人たちはローマ人としての国籍を得るために軍隊に入ったんですね。
And so if they served in the army their full term and did well, they were given citizenship.
ローマ人でなかった人たちも軍隊、ローマの軍隊に入ってしっかりとその役を終わらせたらローマ人としての国籍をもらったんです。
And archaeologists have actually found these documents that state so-and-so was given citizenship because of his excellent service in the Roman military.
そして考古学者が見つけたんですね。このような書類ですけれども、この人はローマ軍でしっかりと務めをしたので、ローマ人としての国籍をもらったと。
They risked their lives to become a Roman citizen.
命をかけてもローマ人としての国籍をもらおうとしたんです。
Because citizenship had many benefits.
というのはそのローマ人としての国籍を持つことによって多くの恩恵をもらったからです。
In the same way that being a citizen of America comes with benefits.
そしてまた同じようにアメリカ人としての国籍を持っているならば多くの恩恵が与えられています。
Being a citizen of Japan comes with many benefits.
そしてまた日本の国籍を持っている場合、素晴らしいことが与えられます。恩恵があります。
Many people would love to be able to move to Japan and become a citizen.
多くの人が日本に住んで、そして日本人の国籍をもらいたいと思っているでしょう。
But Paul is saying our citizenship is of heaven.
でもパウロはここで、私たちの国籍は天にありますと言っています。
He's challenging these Romans to get their priorities straight.
ここでパウロはローマ人に対して、しっかりとした優先順位を持ちなさいとチャレンジしています。
What's most important in your life? Being a citizen of Rome or being a citizen of heaven?
皆さんにとって何が一番大切でしょうか？ローマの国籍を持つことですか？それとも天の国籍を持つことでしょうか？
And having, rights and responsibilities in...Our country, that's a good thing.
自分の国に住んで、そしてまた権利を持ったりとか、また責任を持つことは素晴らしいことです。
As long as it doesn't become an idol.
それが偶像にならなければ。
I'm Japanese, so I'm better than everybody else in the world.
私は日本人だから世の中の人、世界の人よりも、の誰よりも一番優れているとか。
Japanese would never think that, would they?
もちろん日本人はそう考えませんよね。
I'm American. I'm better than everybody in the world.
私はアメリカ人だから世界の中で一番すごい人間だ、いいんだ。
That's silly.
でもそれってバカらしいんですよ。
Every nation has strengths and good things and bad things.
それぞれの国にいいところもあるし、弱さもあります。
I'm really glad that I happen to be a citizen of America. What a blessing.
私はアメリカ人であることを本当に祝福と感じます。
But America will pass.
でもアメリカという国はいつかはなくなってしまいます。
And the moment I die, that citizenship means nothing.
私が死んだ瞬間、そのアメリカ人であるという国籍は何も意味がなくなってしまいます。
But my citizenship in heaven means everything.
でも私の国籍は天にあるということは全てのことを意味しています。
So I want to be a good citizen of heaven every day of my life.
ですから私の人生の毎日、日々の生活において、私は素晴らしい天の国籍を持ったものとして生きていきたいです。
How can I represent heaven in earth today?
そして今日私はこの地上で生きているときにどのように天を表すものとして生きていけることができるだろうか。
How can I communicate to others what it means to be a citizen of heaven?
そして天に国籍を持っているものとはどういうものであるかということをどのように世の中の人に伝えることができるだろうか。
So that we can invite them into that same, citizenship.
そして他の人たちをどのようにその天の国籍に招くことができるだろうか。
I would love to have you come to America and move here and live here.
皆さんがアメリカに来て、アメリカに来て、アメリカに住んでもらいたいですよ。
When Masa was here, he wanted to, I think.
I think, 下山さんがアメリカに来た時に、ああ、アメリカに住んでみたいと思ったんじゃないかなと思うんですが。
If I could convince my wife, I would move to Japan. I love Japan.
私も日本が大好きだから、妻がお説得してでもアメリカに住めたらいい、ごめんなさい、日本に住めたらいいのになと思うんですが。
I love the culture, I love the people, I love the onsen.
日本の文化、日本の方々、そして温泉大好きです。
But those things are not the most important thing in my life.
でもそのようなことが私の人生で一番大切なことではありません。
What's most important is my citizenship in heaven.
私にとって一番大切なことは私の国籍は天にあるということです。
It's being faithful to the pursuit of the upward call of God in Christ.
キリストにある神様からの上からの天からの召しに忠実に生きていくということが一番大切です。
So whether I'm living in a nice house, driving a nice car,
私がいい家に住んでいても、いい車を運転していても、
or like Paul sitting in a prison cell with absolutely nothing, maybe dying at any moment.
またパウロのように牢獄にいて、もしかしたらもうすぐ死んでしまうのではないかというような状況にあったとしても、
in whatever situation,
どのような状況の中にあっても、
I can be a good citizen of heaven.
私はいい天に国籍を持ったものとして生きることができます。
By forgetting those things that are behind.
その方法は後ろにあるものを忘れて、
and striving for what God has called me to.
神様が召されたこと、神様から召されたことに向かって前進していく。
And aligning everything in my life toward that upward call of God in Christ.
そしてキリストにある神様からの天からの召しに合わせてそれを求めて生きていく。
Yeah. So, you want to close in prayer?Can you do that? Or Dennis? Yeah. Dennis, why don't you close the prayer?
では最後に、Dennis 先生にお祈りして。
It's okay, you can have a hat on.
I have my hat on.
He's got a hat on in church.
教会で帽子をかぶっている牧師。お祈りします。
Let's pray, everyone.
皆さんお祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for the great word.
今日の素晴らしい言葉を、ケアムロン先生が語ってくださって感謝します。
Lord, help us to apply this to our hearts.
主よ、どうぞこの言葉を私たちの心に人生に生かすことができますように。
Help us to think about our lives.
どうぞ私たちの人生をもう一度考えることができますように。
And are we pursuing you with everything within us?
それは私たちのすべてを通してあなたを追い求めているかどうか。
Help us not to get caught up with the things.Of this world.
この世の中のことに この世の中のことに心がとらわれることがないように助けてください。
But keep our eyes set on the goal.
でもあなたからのゴールに目を向けて生きることができるように助けてください。
Which is eternal life with Jesus Christ.
それはイエス様あなたとの永遠の命です。
Lord, we thank you that we could share today and be with you today through Zoom.
今日Zoom を通してこのことをシェアして。ことを感謝します。
And we bless each one there today.
今日、教会に集まっていらっしゃるお一人お一人を祝福いたします。
Let them have a good finish with their worship today, Lord.
そして今からまた礼拝の時を持ちますけれども、素晴らしい時になりますように。
And help them to remember this message during the week, Lord.
そしてまた今週1週間も今日聞いたこの素晴らしいメッセージを思い出していくことができるように助けてください。
In Jesus
name. イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Are they still there?All we see is a picture of ourselves.
皆さんの画像を見たいんですけれども。
ああ、
いたいたいた。
Okay. Very good.
Bless you all.
皆さんに祝福ありますように。
Good to see you all.
皆さん見える金本さんとかルースとかみんな見える。トシエさんも。
おはようございます。
Bless you guys.
Next time I will come in person on an airplane.
今度は飛行機に乗って皆さんの教会に行きます。楽しみにしてください。
待ってます。
バイバイ。